最近ね、聖者を見たんですよ。聖者って聖なるものね、聖なるものね、キリスト教とかでいう聖バレンタインみたいな感じの聖ね、この聖なる人、聖者を見たわけですよ。これもう僕の頭がおかしくなったとかじゃなくてですね、インターネットをしてたんですよ。じゃあちょっとなんていうの、エッチな感じの、ムフフな感じのね、エッチな感じの映像が流れてきたわけですよ。いや、たまたまよ、たまたま見たのよ。見に行くぞー言うて見たんちゃうのよ。クロスビデオ、X ビデオをブックマークして、ブックマークバーに入れて、それをそのまま何の気なしにスクショしてあげたら、こいつ X ビデオ、クロスビデオ見てんなー言うて、騒ぎになった元知事とかやなくてね、まあたまたま流れてきたやつを見たわけですよ。で、その動画がね、なんかその、もろエッチなやつというよりかは、途中でその、ポロリがあるよみたいな。パンチラールよ的なね、ちょっとエッチなハプニングがある動画ですよみたいなやつなんですけど、12、3分ある動画なんですよね。でどこであるかわからへんやんか、それが。やったらさ、そのずっと見なあかんのかな思うやん。ほんなら下のね、コメント欄ね、その動画につくコメント欄で、何分何秒にパンチラありみたいな、何分何秒におっぱいありみたいな、むちゃむちゃ細かい秒数を書いてくれてる人がおって、聖者やなぁと。
漫画犬、
皆さんおはようございます。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人間、とつの高秀です。今回も最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。いや、聖者でしょ、完全に。全部見んでええんやから。いや、わかる、全部見る良さもまあ多分あるよね。いつ来んねやろ、いつ来んねやろってこうドキドキしながら見て、ああ今エッチなハプニング来たっていう喜びもあるよね、それはね。AV のインタビューシーンをちゃんと全部見た上で続きを見んのがええみたいな話もあるから、そうやねんけど、ただやっぱ何分何秒でね、出るぞってみんなにその教えてくれる人、これはもう聖者ですよね。来世はちょっとええ家の犬に生まれ変わる、多分そういう人はね。うん、最近ですね、おもころ合宿に行っておりまして、このね、僕の所属しているというか、まあ、このラジオの上がってるね、おもころで毎年1回ね、あるんですよ。その、懇親会的なね、感じで、慰安旅行ともまた違うんですけれども、スタッフの方とね、ライターでみんなで旅行に行くんですけど、まあ、そこでね、重っくそ風邪もらってきてもうて、寝込んでるんですけれども、まあ、幸いかな、ラジオ漫画の漂流編は一人でやってるので、病床のベッドの中から今日はお届けしておりますよ。ね。いやー、合宿ね。やっぱこの年になると、まあ、僕今32ですけど、なかなかね、合宿ってま行かないわけですよ。まあ、会社とか入ってたら慰安旅行とかあるんですか？ね、あるみたいですけど、まあ、僕みたいにフリーランスだと全然ないですし、だからさ、こういう機会ってありがたくて、まあ、何がありがたいかっていうと、まあ、もちろんみんな普段そんなゆっくり喋られない人とね、飲んで喋ったりできるのもありがたいんやけど、まあ、自然に触れれるとかもいいし、あとさ、何よりここじゃ荷物置き部屋ねとかさ、あ、じゃあここ女子部屋ねとか、お風呂何時からでここねとかっていうさ、わかる？10代とか学生の時の感じ、女子部屋って言わんやん、日常生活で。そんなんさ、だけどその割り振る感じとかもさ、なんかいいよね、なんかこう、グッとくるよね。この合宿っていうもん自体が最近好きやわ。合宿フェチやわ。僕やっぱこういうの、もともと多分好きな方なんですよね。20代の時も毎年とも言わんけど、まあいつもやってたんですよ。仲間集めてね、大学の同期とかそれ以外とか仲間集めて、まあそれこそバス借りてとかね、観光バス借り切ってとか、あとまあバス運転できる友達がいたんで、そいつに頼んで運転してもらったりとかで、結構ね、大人数で合宿とかやっぱ個人的に行ってたんですよね、社会人になっても。でもその時はもうね、いいですよ、みんなでね、ちょっと温泉のあるとこなんか旅行行ってね、ほんで露天風呂なんか行くわけですよ。でちょっと結構田舎のね、寂れたとことか行ったら、もう自分たちで貸し切りの時とかって、で露天風呂入ったらさ、あるやん、男湯と女湯をさ隔ててるさ、こう板塀みたいな、その向こうからさ、まあもちろん俺らのグループしかおらんから、その日は向こうにまあ女の子らが行ってて、まあ僕らこっちで男湯で入ってて、この声がお互い聞こえるわけやんか。ほんでその板塀越しになんかちょっと大きい声出して、そっちどうとか、景色綺麗やでとか、コミュニケーションも取れたりするわけですよ。ね、もういいでしょこれで。ほんで、その時はなんかもう雪が降ってた時やったから、露天風呂の前にすごい雪が積もってて、 ほんでそのね雪をこう取ってこういたずらで塀の向こうに投げたりとかしたらさ、向こうからこう投げ返してきたりとかして、この男湯と女湯の間でこの雪合戦みたいなのがね始まってね、もうねあれでしょ、ほらもうこっちはもう多分雪をこうチンチンにつけてこのチンチン氷を向こうに投げてるし、向こうはもうまんまん雪を投げてきてですね、もうチンチン雪とまんまん雪が空中でぶつかったりもしてたと思うよ。それはね、わからんよ、わからんけどしたかと思う。もうこんなねリア充ここに極まれりみたいなこう経験をしてしたわけですよ。すいませんね、こんなのをラジオで垂れ流してね。でね、あのこんな経験をねした僕がですよ、ちょっと月日が経ってみたらね、今回のあの合宿でねライターのね後輩のあの木所松と三久野進と一緒に温泉にボーって使ってる時間帯があって、何があったんや俺の人生と、どんだけ落差があんねんと、もうな流れたもん、あの歌というか曲というか詩が祇園精舎の鐘の声いうやつですよ、諸行無常の響きありやん、サラソウジュの花の色、乗車必須の断りを表すと、もう乗車が必須しとんねん、もうその場でなあ、前はあれやぞチンチン雪とまんまん雪やんか。まあ、こんなんやったらめちゃくちゃやけど、そういうグループじゃもちろんないけどね。ただの同居の友達のやつやから。いや、みんなね、男女混合で割って、温泉とか行ってね、男湯と女湯の板塀越しにコミュニケーション取って、あ、楽しいね、なんて言ってたのがさ、これがもう、木所松と三久野進也で、ベテランの汁男優と新人の汁男優や、あんなもん。と一緒に入ってる AV の人やで、ほんまに。AD かなんかやで、俺も。だからもうさ、なんやろ、前世の罪について考えたわ。うん。でもこれがちょっとかっこいいなと、まあ木所松とか知らん聞いてる人ごめんね、あの木所松でちょっと検索してみて、あの向こうのライター一覧で記事は見ん方がいいと思うけどね、ほんま徹底的に気性いいから見ん方がいいと思うけど、ちょっとな俺木所松今回かっこいいなと思ったのがね一個ありまして、なんかね三久野進くんはなんかこう、まあ、皆さん知ってるかどうか知らないですけどラジオでも言ってるんですけど、なんかこうなんか頭髪が薄くなってきたとね、だからハゲたくないから薬を飲むんすわって言うて、まあ、薬飲んでるらしいんですよ。でまあそれがね功を奏してすごいしっかり生えてきたらしくて、でまあ副作用もあるらしいんですよ。でそれ何かっつったら勃起不全になるのかな、なんかその ED になりやすいっていうのと、あとなんか癌に将来的にかかるリスクが上がるみたいな、まあ、かなりのもん支払ってんなこいつって話じゃないけど、まあそれを飲んでるらしいのよ。ね、対する木所ちゃんは、木所ちゃんもなんかこう、もう年々そのなんか薄くなってきてるとは本人は言うてて、でももう飲まへんと、自然にもう委ねてるわけですよね。ほんまに、なすがままなわけですよ。自然と共に生き、自然と共に死のうっていう派なわけですよ、彼は。もうその二人がさ、なんかそういう話をしてて、ほんで、三久野進がね、飲んだらいいじゃないですか、木所松さんも薬を、って言うわけですよ。もう飲んでる方のやつが飲んでへん方のやつをいじるっていう、これまた地獄なんですよ。それと一緒に湯に浸かってる俺は、これはもうゆっくり死んでいってる。これはもう自殺の一種やと思うんですけど、まあそれはね、置いといて。飲んだらいいじゃないですか、薬を木所松さんもう生えますよとか言うてるわけですよ。ほんじゃ木所ちゃんが、いや俺はいい、俺は飲まんつって、え、なんでなんすかつって、好きなだけハゲるって言って、いやもうさ、好きなだけハゲるってなんか意味不明やけどめちゃめちゃかっこいいなと思って、好きなだけなんや、その好きなだけハゲるって言葉つえーと思ったんやけど、なんか不覚にもねこれかっこいいなと思ったよね、思わない、思わん？あ、そう？うん。で、まあ、もう話はもうちょっと置いときましょう。こんなね、毛深い話はやめといてですね。合宿といえばですよ、夜、バーベキューなんかもしたわけですよ。ね。ロッジの前にね、いっぱいね、炭とか置いて、肉焼いてね、まあ、すごい美味しかったんですけど、これからの季節ね、皆さんもバーベキューすることあると思います。ね、5月ぐらいからね、あったかなってきて、バーベキューの機会増えると思うんですけど、夏ね。川や海でね、バーベキューする人、たくさんいらっしゃると思います。これね、聞いてる人にもね、する人おると思うんですけど、学生さんとかもね、するやろうし、このね、バーベキューする上で、ぜひ、覚えてほしい、気をつけてほしいことがありまして、今日はね、その話をして、この、ためになるラジオやなーっていうの感じにね、したいなと思うんですけど、僕、大学の時に、大学の近所の河原で、まあ、バーベキューをしてたわけですよ、たまにね。みんなで飲もうやって時に、まあなんせね、その方が金かかんなかったりするんですよ、逆に飲み屋ではっていうよりもね、意外とすごい安く済んだりとかして、 なんせみんな金ないから、バーベキューすることがあったんです。そのなんかリア充的な意味というよりかは、もっとその切実な意味でやってたんですよ。で、そのバーベキュー台もね、どこから買ってくるっていうよりか、金属工芸学科とかがある大学やったんで、金工の友達に頼んで、もういらんなった金属の廃材とかを切ったりとか溶接とかしてもらって、バーベキュー台自体を作ったりとかしてたんですよ。金ないからね。ね、それで、安い肉屋で買ってきた肉を焼いて、外で食うと、まあ、金もかからんし、酔っ払えるし、いいっていうのでやってたんですけど、で、ある日、学校帰りに、不意に、ちょ、肉食いたいな、みたいな話になって、ああ、じゃあバーベキューしようぜ、つって、またその、ね、網とかだけ用意して、で、その時はもうバーベキュー台も使ってなかったよね。なんか、それの石を並べて、網置いて、火焚いて、みたいな、もうかなり野生的な感じで、友達男3人で、まあ、不意にバーベキューというか、河原で肉屋で食ってたんですよ。ねえ、まあ、一通りね、食べてうまかったねってなった後にさ、火消そうと。ね、もちろん火を消さなきゃダメですよ。それ危ないんでね。ちゃんとこう、ルール守ってやりますから。で、火消そうってなってんけど、あ、しまったと。バケツ的なもんを用意してないと。水をどうにかしてこう、汲んでこなあかんなってなって。まあ、じゃあその辺のな、空き缶かわからんけど、なんか適当に物を探して、水かけようやってなったんやけど、一人が、いや、待てと。俺これおしっこしたいと、今ちょうど俺おしっこ行きたいから、おしっこかけて完全にね、このくすぶってる木炭の火をね、消してみてはいかがかって話になって、もうなるほど、まあそれは賢いなと。今考えたら全然賢くないけど賢いから、ほんならそうしようや、それで消してくれ、お前のそのね、尿で火を全部絶やそうってことになって、了解言うて、そいつがね、おもむろに立って、おしっこしだしたわけですよ。まだちょっと赤くなってる、イコってもうてるね、イコってもうてる隅に、そいつがおしっこかけたら、おしっこかけた瞬間、まあ、当たり前の話やねんけど、今思えばまあ完全に当たり前の話やねんけど、おしっこすぐ蒸発するやんか。もう速攻湯気というか煙に変わるやん、おしっこが。いや、そいつはさ、一瞬で水蒸気に変わった自分のおしっこにバッて包まれたんですよ。おしっこ煙がもうすごい勢いでモワーって立ったんやんか。ね、当たり前やけど、おしっこ煙やから臭いんやんか。で、俺ら見てたさ、二人はさ、うわってなって、すぐバッて離れたんやんか、その周りの外に。もう、ハンターハンターでちょっと強い敵が出てきた瞬間みたいな感じで、ザッてこう一瞬で、周りを引き離してんけど、もう、そいつはしょうがないやん。なぜならもう、おしっこが出てもうてるから、身動き取られへんわけやんか。出続けてるから。で、出続けてて、どんどんおしっこ煙に変わってって、もう煙になりすぎて、もう、そいつ見えなくなったんやんか。ほんまに。すごい煙に包まれてさ、完全にそいつが、の影も見えへんようなぐらいになってもうて、その煙の中から、あ、臭い動かれへん臭い臭い動かれへんって悲鳴がずっと聞こえてて、いや、あれはな、やっぱ、おしっこで消したら絶対あかんなーっていうのをね、今でも覚えてるなー。だからあれ以降俺はね、火をね、おしっこで消してないですよ。漫画とかでさ、あるやん、おしっこで消そうみたいな。いや、どうしようもなかったらあれやけど、消したら漏れなくおしっこ煙に包まれるから、この夏ね、バーベキューをしようと思ってる人は、絶対最後にくすぶったイコった炭を、おしっこで消したらあかんでっていう、すごく真面目な話でしたよね、これは。おしっこ煙に気をつけろというね、お話でした。はい、じゃあお便りのコーナー行きましょうね。アカデミックな話をした後お便り行きましょうね。ちょっと元気がなくてごめんなさいね。藤丸さん、はい、とつのさん、こんにちは。毎週楽しみに聞かせていただいております。突然ですが、最近自分はロリコンなのかと悩んでいます。というのも、本田マリンちゃんと本田美優ちゃんがたまらなく愛おしいのです。フィギュアスケートの選手してる人やんね、の女の子やね。あと、子役もやってる子やね。あ、可愛らしいよね。あ、姉妹なんだ。うん、まあ可愛らしい女の子やね。まあちびっ子ですよね。普段の自分は風俗で石田ゆり子が来ても全然 OK というスタンスなんですが、風俗で石田ゆり子が来ても全然 OK というスタンスって、なんやの、その偉そうな。石田ゆり子来たらすごいやろ。超絶大当たりやろ、そんなもん。777でしょ、そんなの。本田姉妹がどうにも愛おしいのです。なるほど、なるほど。ね、年笠のね、人が来ても、大丈夫やねんけども、本田姉妹がどうにも愛おしいと、本田姉妹と 3P したいなどと思っています。とんでもない言葉を言わされたな、俺。しかし、この思いを SNS でつぶやいたらやばいですし、友人にも言えません。この感情はアウトでしょうか？ちなみに、どちらかというと、本田マリンちゃんの方が好きです。ということで。はい。アウトでしょうかと言われますと、これは、アウトではありません。なぜかと言いますとですね、感情は、アウトじゃないですよ。何人たりともですね、自分の思ってる、頭の中で思ってることによって裁かれることはないんですよ。この宇宙はね。 思ってるだけじゃね、裁かれちゃいけないですよ。宇宙というか、この法治国家ではですよ。思ってるだけはタダやから。何思ってくれててもいいですよ。こんな年派もいかん女の子らと賛否したいなんて思ってること自体が、まあ悪いってことはなくても、思ってんのはいいと。ただもう口に出したら、これは戦争だろうが。な。思ってる邪魔なしも口に出したら戦争だろうがですよ。だってもうそれ言ったら、ね、気持ち悪っていうことにね、この時代になっちゃうし、うん、余計な圧力が生まれるので、思ってるだけにしてください。ね。先生に呟いたい人、まあ友達に言うぐらいはいいんちゃうの？友達じゃなくなるかもしれんけど、うん。つかすごいね。怖いわ。怖いわ。ちゃんと、コントロールしてくださいね。はい、じゃあ次行きましょう。お名前、おしゅうしさん。とつのさん、こんにちは。童貞会聞きました。はいはい。高野良介くんをね、お呼びして撮った童貞会ですね。はい。やあ、聞いてて精神的に疲れました。私も今、20歳の少女なので、あまり一言ではないなと。やっぱり可愛い子って、中学生、かっこ遅くても高校生で、みんな確実に秘書になっているので、置いていかないでって気持ちと疎外感は少しあります。うん、まあそうなんですか？なんかね、最近はね、そういう年齢もちょっと上がってきてね、みんな大学生前後やなんて聞きますけれどもね。中2の頃、学年1に争うぐらい可愛い子が先輩とやったって学年中で話題にされた時は、生々しすぎて具合が悪くなりました。うん。初めてって痛いらしいし、そんな痛い思いしてまでやることじゃないなと思って、一生処女でもいいやって気持ちの方が大きいです。性的なことって見たり聞いたりするだけで恥ずかしかったり、生々しすぎて恐怖なので、ずっと今のままでいいかなって。でも将来結婚するとして、こういう行為を全くしなくても大丈夫な男の人っているのかなって、どうなんでしょうか。うん、性欲ってめんどくさいですね。私はなくはないけど極めて薄いので、自分と同じくらい薄い人いないかなって思うんですけど、周りにそういう方いますか、教えてください。とつの先生、かっここのとつの先生とは漫画犬学校の保健医のとつの高秀先生のことです、ということらしいんですけれどもね。いいですね、こういうね、性的なお便りね、どんどんねいただければですね、僕のこの世に生まれた甲斐もあるというもんですね。はい、あのね、どうなんでしょうかね。この、お趣旨さんは、どっちかっていうとね、性的なことがあんまり得意ではない方だなっていうのもあるでしょうね。このね、ちょっとそういう話聞いた時に、何々それどういうことって好奇心が勝つよりも、生々しすぎて具合が悪くなったっていう嫌悪感がね、勝ってるわけですからね。もともとそういう行為があんまり好きではないというか、そういう話題が好きじゃないっていうのは大きいでしょうね。全くしなくて大丈夫な男にとっているのかなってと。ね。そういうのが、こう、ないわけじゃないけど、極めて薄い人っているのかなっていうんですけど、まあ、いますよね。僕の周りにも、確かにね、いますよね。大丈夫かどうか置いといて、すごい、そういう欲がね、低い人、薄い人っていうのは、まあ、いるんで、いないわけじゃないんですけれども、ただ、ちょっと気になるのは、ね、お趣旨さんが、これ本当に自分は、こう、なくはないけど極めて薄いって自覚してるみたいなんですけれども、それ果たして本当かなということなんですよね。自分のことっても自分が一番わからないっすよ。わからない部分に関しては。たまに思うのが、こう、道歩いてるやん。なんか腹減ったな、なんか食べたいな、でも何を食べたいかわからんなと。ね、パッとこうラーメン食いたいとかやったらわかんないけど、そうじゃなくて何食いたいかわからんけど、とにかく腹減ったなと思ってその辺歩いてると。で、歩いてたらさ、たまたま洋食屋の前とか通りかかって、まあ、ハンバーグの匂いが漂ってきたとするやんか。ほんなら、うわ食べたみたいな。あ、俺今ハンバーグめっちゃ食べたかったんや、みたいな。匂いを嗅ぐ瞬間まで自覚なかったけど、どうやら食べたかったらしいと。だから、あ、じゃあこれ食べよう、みたいなことって、僕はあるし、まあ皆さんもある人はあると思うんですけど、それってその瞬間まで、まあその匂いっていう外的な刺激を受ける瞬間まで、自分が何を欲してたかっていう、自分の欲望に、その瞬間まで自覚がないわけですよ。それとまあ、大きく言うと一緒で、自分がほんの欲とか、自分がどういうのがしたいかみたいなんて、自分で分かってるようで分かってないことってめちゃくちゃあって、だからそのお趣旨さんは、多分今のところそういう接触をしてないので、自分がそういう欲が薄いみたいなのはあんまね、当てにしない方がいいと思うんですよ。いや、周りにむしろね、そういうやつの方が多いですよ。なんかそういう行為を、性的なセックスとかをさ、するまではさ、俺そんな欲低いと思うわとか、私あんまそういうの興味ないねんなとか言っておきながら、いざ初めて恋人とかできてしだしたら、めちゃめちゃ好きやったみたいな、めちゃめちゃいいですわーの方にコロっていったやつ、めちゃくちゃ見てきたから、当てなんないんですよ。当てにならへんいう話やねん、これは。もうね、ちょっと強くなってきましたよ、語気がね。だからもう、例えばね、それで、 誰かとこう手つなぐとか、なんかくっついてると、なんかムラっとくるかもしれんから、自分のことをね、今よくまだわからないんだから、まあ、決めつけないでもいいのかなと思いますね。ただね、ご自身のね、女性性というんですか、これ僕らで言うと男性性だったりするんですけど、そういうもんに、やっぱね、嫌悪感があるというかね、受け入れるのがね、今怖い状態なのかなという感じはしますよね。だってね、そういう性的な目で見ないのって怖かったり気持ち悪かったりするじゃないですか。だからそこをまだ受け入れれてないというか、もしかしたらこれからも受け入れないかもしれないですけど、そういうのがね、怖いという気持ちはあるのかもしれないんで、まあ、ちょっとね、一回これは、ボディータッチ的な、なんかこう、徐々にひっついていくみたいなんで、鳴らしてみたらどうですかね。まあそういう好きな人ができたらの話ですけどね。だからまあまだ二十歳なんで、今なんか自分はそんなあんまりないんでって、まあ決めつけんのはもったいないことなんで、あの自分は何でもなる、人間は何でもなれるってこう思ってやってったらどうでしょう。じゃあ最後、のお便りいきましょう。お名前アメちゃん、トゾンさんこんにちは、なんかあるに投稿です。私はサスペンスものの海外ドラマが好きでよく見ているのですが、拉致された被害女性が生き延びて救出されるシーンってたまにありますよね。はいはいはい。その被害女性が女性刑事に抱えられて、もう大丈夫よ、よく頑張ったわねといたわられている瞬間に言葉にできない何かを感じます。なんかあるですね、これが。その感情を分析してみたところ、どうやら被害女性に自分を投影しているようです。女性刑事に母性を感じて安心するイコール私には保護されたい欲求があるのではと気づきました。そしてもしやこれっていわゆるバブミというやつなのではと思いたり、とりあえずバブミということを検索してみたところ、年下の女性に母性を感じ幼児対抗して甘えてみたいという意味とありました。女性刑事が強くて綺麗でかっこよければ特に年下には限らないので違うのかなと思います。ちなみに私にはとつのさんと同世代の女性です。ストレート、そして既婚者です。とはいえセックスだけなら女性ともしてみたいとずっと思っていました。もしドラマで男性刑事が同じことをしても特に何も感じません。果たしてこの感情はバブミ的なものなのか、ただの性欲なのか、どう思われますかと。またとつのさん、ゲストさんは過去何かにバブミを感じておぎゃったことはありますか。これからもラジオ漫画楽しみにしておりますと。PS すんまろってどういう意味ですか、質問たくさんすみませんと。いやいやいや、もうあれやね、過去何かにバブミを感じておぎゃったことはありますかって、こうバブミを感じておぎゃったっていうとんでもないなんかこう言葉が来ましたけどね。なんかいや、ネット見てたら意味わかるけど、これだけ見たら意味不明やな。バブミを感じておぎゃるってすごいやばい、薬物の売人が使ってる隠語みたいですげえな。もう特にないっすけどね、その年下のね、幼女キャラじゃないか、年下の女性キャラに母性感じてママおぎゃーってなったことはないっすよね。でもなんかまあ年下の女の子とかになんかこう何かしらのきっかけで頭とか撫でられたりとかすると謎のムラッと感はあるかもしれんな。なんかこう背徳感あるよな、おっさんやから。そんなのもバブミじゃないんか。このね、アメちゃんさんのなんかあるね、女性刑事に母性を感じて安心する、まあ保護されたい欲求があるのではっていうのですけれども、なんでしょうね、これはちょっと猫になりたいのでは。猫になりたいってね、スピッツの名曲ありますけどね、辻彩乃がカバーしててすげえいい曲ですけれども、まあそれ、猫になりたいっていう、タチと猫ってあるじゃないですか、レズビアンの世界では。だからもうアメちゃんさんはどっちかっていうと猫になりたいのではないでしょうかね。つまりまあ女性にこの、よしよしされたいというかね、もう大丈夫よ、みたいな感じでいたわられたいっていうのはあるわけでしょ。まあこれはね、バブミ的なものと性欲なのかどう思われるかっていう、質問ですけど、これ白黒バキッとね、はっきりつける必要ないと思うんですよ。混ざってるべきものというか、混ざってた当たり前のものだから、これは。だから、絶対性的なものも多分に含んでると思うんですよ。まあ、セックスだけなら女性ともしてみたいって書いてるんでね。なんで、この性欲の中の部分として、その、ね、バブミ的な、ね、保護されたいとかね、母性を感じて安心させられて甘やかされたいっていう部分が入ってるっていうことだと思うんですよ。だからね、なんとなくの予想なんですけど、アメちゃんさんにはね、こう思春期の頃からずっとこう抱えてる満たされない思いがあるんじゃないですか。なんかその傾向、なんかこのお姉さん的な人とか、まあこの、まあ歳の問題というよりかも、綺麗でかっこいいっていうのが多分一番大事だと思うんだけど、アメちゃんさん的に。このね、綺麗でかっこいい女の人に、後輩とかこう下の保護されるもんとして、 なんか甘やかされたいというか接触されたいっていう気持ちがすげえ前からもしかしたらあるんじゃないですかね。あの友達の女の子で女子校行ってた子が言ってたんやけど、そこの女子校にはこうなんていうんかな、相方制度みたいなのがあって、まるでユリ漫画の世界と俺思うねんけど、なんていうの、ユリの漫画でさ、女子学園とかでさ、姉妹制度みたいなのがあってさ、お姉さまとこう妹になる扱いの子の子がなんていうの、そういう契約をするみたいな漫画とかもあったりするけど、まあ、まるでそれで相方制度みたいなのがあったらしくて、それなんか別に恋人になるとか、あの性的なことをするんじゃなくて、自分にとってちょっと友達、その他友達とは違うちょっと特別な存在っていうのをとしてお互いを認識し合うっていう、なんかそういうシステムがあったんで、その女子校にはでさ、それがなんか大体そのなんか先輩と後輩とかで結構行われることもあったらしくて、まあ同期でももちろんあんねんけど、そのさ先輩と後輩とかで行われてる場合はさ、そのなんか妹的なその年下の子の方はさ、もうお姉様ってなってるわけじゃないですか。このその子が感じてるなんか楽しさみたいなんて、なんかこうアメちゃんさんが感じたい楽しさに近いんじゃないかなと僕は思うわけですよ。なんかこの女子校特有のその制度みたいなもんが、もしあのアメちゃんさんが思春期の時にあったら、もう満たされてたんじゃないだろうかみたいな、ちょっと話がどちらかっちゃってますけど、なんでね、試してみたらどうでしょう。今からでも遅くないと思うんですよ。30なったとこでしょ、まだ30代前半じゃないっすかね。いけると思うな、まだ俺は。その要するにおぎゃってみたら、実際おぎゃってみたらもっと見えるんじゃないですかね。あ、まあアメちゃんさんがどこにね住んでるかわかんないですけれども、大阪にはねレズコクラブっていうレズ風俗があったりしますから、まあプライベートでね新宿2丁目でパートナー探してとかなったら、これまたややこしかったりもするかもしんないんで、まあ、ここはサクッとね、あのそういう専門店に行ってプロのねレズビアンの方にこう手ほどきしていただいてですね、自分のこのおぎゃり感バブミ感わかんないですけどを試してみるみたいなのも、こう一つね人生がこう開けるんじゃないですかね。これはまあ旦那さんからしたらどういう気持ちなのか複雑なとこかもしれないですけれどもね、僕はそういう提案をねこのしてみたいと思いますよ。僕は聖者じゃないですからね、なんせエッチな動画の何分何秒におっぱいが出てくるよなんて書き込む方の聖者じゃないんでね、あのそういうおすすめをついしちゃいますけれどもね。さあそれいかがでしょうか。あとあれですね、PS すんまろってどういう意味ですか、質問たくさんすみませんということですけれども、すんまろってね僕が、最近おもころであげた漫画で、ありがたいことにねいろいろ反響をいただいてたりするわけですけれども、あれはね、ロマンスですよ。過去に記憶が戻ってそこでまた初恋の物語がリスタートするっていう巻き戻しの物語なんで、だからそのロマンスを逆から読んでるだけなんですよ。巻き戻しですんまろと、あとまあその過去っていうのがね、戦前戦後すぐぐらいの記憶なん で、あの頃って日本語って今と読みが逆なんですよ。横に書いた日本語って読みの方向が逆 で今みたいにこう左から右に読むっていうのの過渡期やった頃なんで、まあ当時のその日本語の、右から左に読むっていう読み方と、まあそのねロマンスが逆再生されるっていうダブルミーミング的な意味って説明させんなよ、その恥ずかしい、そういうことやね、恥ずかしい。これねツイッターとかでも言わないようにちょっと恥ずかしいからしてたんですけど、まあそういう意味でございますね。せっかくラジオに送ってきていただいたんでお答えしたいということで、はいはい、ということで今日は以上になります。いやーね、お便りね毎回3通4通ぐらいしか紹介できなくてね申し訳ないですね。もっとねこれからも読んでいきたいんで、ガンガンお便りお待ちしております。特にねエッチなやつがあるといいですね、心のオアシスやから。いやしかしまあ風もろたな。いや合宿でね、バーグハンバーグバーグの社長のねダーシモさんがね重くそ風邪ひいてずっと来てる間寝込んでて遠くまで寝に来ただけは言ってたけど、もうまさにそれですよね。それが映ったのかなとね、他にも何か